こんにちは、マロンめぐみです。
こんにちは、松本律子です。
こちらの録音はハワイ時間の4月5日金曜日の夕方6時頃に行っています。今週起きたハワイのニュースを5つダイジェストでお届けするハワイウィークリーニュース。情報元はハワイのニュースチャンネルや新聞を参考にしています。ということで、すみません、先週はね、ちょっと突然お休みさせていただきましたが、今週は4月第1週のニュースということで、早速行ってみましょ
はい。
う。はい、まず1つ目。
うん。
はい、メリーモナークが全米カルチャーフェスティバルの1位に選出されたということで、おめでとうございます。
おめでとうございます。やった。
はい、ね、すごいですよね。メリーモナークというのですはですね、ハワイ島広で毎年開催されているフラの一大イベント、フラの祭典と呼ばれているものですけれども、
まさに
もうね、
今ね、行われてますね、今
そうなんです。今年は3月31日、だから先週の日曜日から明日4月6日土曜日まで1週間ね、ずっと開催して、今いろんな催しが行われたり、で、一番ね、メリーモナークの花といいますか、有名なところ、見どころというのは、コンペティションって言ってね、フラの、なんて言うんですか、
ね。コンテス
競
トみ
い
たい
合い、
な
そう
ね。
ですね、
はい。
コンテストがあるんですよね。で、そこがね、一番ですけれども、まあ、それ以外にもいろんな催しがあって、もう、ハワイ島ヒローの街全体が、もうメリーモナーク一色になるっていう、そういう一週間がね、今、まさに開催中ですけれども、
はい。
このメリーモナークが USA トデイ、トゥ、USA トゥデイという、メディアの全米ベストカルチャーフェスティバルの1位に輝いたということで。
なんか嬉しいですね。
ねえ、もう、これは嬉しいし、まあ、メリーモナークほどのものであれば、何の、疑いもないですよ。
そう
1
で
位を
す
取っ
ね。
ても。
いや、本当すごいですよ。
ね。はい。ちなみにね、ちょっとランキングご紹介します。1位
はい。
が今言ったメリーモナーク、ハワイ島ヒロのメリーモナークですけど、2位はルイジアナ州ホーマのルガルーフェスト。3位がペンシルベニア州カッツタウンのカッツタウンフォークフェスティバル。4位がオハイオ州ダブリンのダブリンアイリッシュフェスティバル。5位がペンシルベニア州フィラデルフィアのイエシーチャイナタウンナイトマーケット。夜市みたいなことなのかな？はい。6位が、カリフォルニア州サンフランシスコのサンフランシスコ旧正月フェスティバル&パレード。7位がニュージャージー州チェリーヒルのグリークアゴラフェスティバル。8位がニューメキシコ州アルバカーキのアルバカーキ国際バルーンフィエスタ。9位が、ここでこれね、ハワイ州ですよ。ホノルルのアロハフェスティバル。はい。毎年ね、秋でしたよね。
9月です
9
ね。
月とかにね、やってる。これはワイキキでね、主にやりますけど、アロハフェ
そう
ス
で
ティ
す。
バル。
でもね、結構ハワイ4といろんなとこであ
そ
る
う
んで
な
す
ん
よ。ア
だ。
ロハフェ
あ
ス
ら、
ティバ
失
ルっ
礼い
て。
たしました。なんだ。フローラルパレードとかやったりしますよね。
そうですね。もうカラカウアでパレードもありますし、なんとなくこうね、ハワイ王朝とかの時代を全体的にお祝いする感じで、各島でね、いろんなイベントがあるんです。1ヶ月にわたって。
1ヶ月。すごいですね。で、9位。だから、ハワイ州からもね、2つ選出されてるっていう。
素晴らしい。
はい。で、ちなみに10位がミネソタ州ニュールムのバイエルンブラストだそうです。なんかごめんなさい。私ね、ハワイ以外のね、お祭りは全然知らなかったんですけど。
いや、私も今聞いても、そしてちょっと想像しにくいですよね。やっぱりカルチャーだから、その場、多分それを知ってる人たちは、ああ、あれねって思うんでしょうけど、もしかするとね、ハワイに全くゆかりのない方はメリーモナークって言われても、メリーってなる。まあ、そういう、それこそがだからカルチャーイベントたるゆえんというか、
そう
ね、
かも
歴
し
史
れ
的な
ない。
ものだったり、その地に根ざしたものだったりっていうことだ
あ
から
と
だ
やっぱ
と思
なん
い
かちょ
ま
っ
す
と
けど。
こう、なんていうんですか、その土地土地の風土とか、あとまあ民族的なものを反映した、民族文化を反映したフェスティバルが多いのかなって思いました。なんかアイリッシュフェスティバルとか、チャイ
そうだ
ナタウ
ね。
ンナイトマーケットとかね。はい。ということで。
まあ
ね、メ
ね、
リー
やっ
モ
ぱ
ナー
り、
ク。
すごく大きなイベントですし、そのかける人、なんていうんだろう、ハワイのね、人たちのこう、ね、情熱、ファッションみたいなものがやっぱり、メリーモナークって本当すごいので、フ
ね。
ラに関わる方はもちろん、音楽とかね、歴史とかカルチャーとか、いろんな思いで参加される方々がたくさんいるイベントで、ヒロに行けなくってもみんなテレビで生配信を見たりね、
そうです
ごく
ね。
こう、注目してるイベントですね。
日本にもね、たくさんフラをやってらっしゃる方いらっしゃいますし、 そういう方からしてもね、すごく注目されてる方が多いんじゃないかなと思いますけどもね。
はい、
はい、ちなみにね、これ別のニュースなんですけど、このメリーモナークで人々がこう移動するじゃないですか。例えばメリーモナークはハワイ島ヒロでやるんだけど、他の島々のハラウの人たちもメリーモナークに参加したりするしっていうことで、
うん、
結構なんていうんですか、皆さん装飾品として植物をね使うんですよね、フラって。で、フラの公式なルールとして、造花は使っちゃいけないっていうのがあって、生花とか生の植物を、
うん、
霊とかそういった装飾に使うんですけど、その中でオヒアレフアのオヒアの花を、
うん、
今病気がね結構広がっちゃってて、それでなるべくその病気を広げないようにしようっていうのがあるので、ハワイ島のオヒアを外に出さないっていうのが徹底されてるんですって。
はいはい、
で、ただメリモナークで結構そのオヒアの、なんてレイポーツって頭に乗せる、
うん、
花輪みたいなのありますよね。あれで結構オヒアを使う、そういうダンスとかもあるから、だからそれを他の島に持っていかないようにするっていうので、結構検疫が厳しくなるっていうのもニュースでやってました。
なるほどね、
うん
うん、そう、お部屋のお話は結構もうだいぶ前からね、それこそコロナのだいぶ前から病気の話があって、はい、なんかニュースになってましたけど、
うん
うんね、確かにそういうのもね、いろいろいろんなところに影響がありますね。
そうなんですよね、
うんうん、
はい、ということでこちらが一つ目のニュースでした。
はい、
はい、次二つ目のニュース参ります。
はい、
はい、なんとですね、人気のポケ店がコスト高のために閉店を余儀なくされたということで、
うん
うん、コスト高やっぱりね、いろんなとこでコストのためになんか、まあ、ビジネスがね難しくなるっていうことなんですけど、今回はですね、レッドフィッシュポケバーのカカアコ店が閉店するっていうことになったということで、リスコさん、うん、行ったことあります？こちら。
あります、あります、もちろん、うん、はい、ソルトの中ですよね。
はい、カカアコのソルトの中、
うん、
これフードランドがやってるポケ屋さんなんですかね。
そうです、はい、
うん、フードランドっていうねスーパーマーケットありますけど、
うん、
まあね、フードランド自体もすごくポケが人気のスーパーですけどね、
うん
うん、で、ね、営業コストが高いことを理由に6月末の賃貸リースの終了に伴って、そこでもう閉店しますよっていうことを明らかにしたんですって、
うん、
だから6月末だからまだもうちょっとね時間はあるんですけど、
はい、
だけどももうなんていうんですか、レストランの中のなんていうの、イートインというか飲食のサービスはもう廃止する方向でオペレーションを調整しているということで。
そっか、じゃあそれで6月になったら完全にもうお店自体もなくなっちゃうってことなんです
ね。そうみたいです。なので今レストランサービスの方は中止して、うん、カウンターでポケ丼を提供するっていうだけになってると。でそれで6月末でもうお店は閉めちゃうっていうことみたいです。
なんかね、まあ、今そのポケ自体もすごくどんどん値段が上がってて、買う側としてはそれもしんどいなって思ってるんですけど、
うんうんうん、
でもその扱ってるレストラン自体もそれでもね、うん、まだなんて言うんでしょう、厳しいぐらいいろんなコストが上がってるってことなんだね。
うん、でもまあ人件費とかあとリースとかそういう、うんうん、まあ、いろんなことなんでしょうね。
今
ね、
使わないんだね、うん、そう。でも同じそのレッドフィッシュさんが、
はい、
ワイキキのホテル、
はい、
ウェイファインダーっていうホテルにレストランを出しているので、
は
い、
うんうん、
まあ、そこに行けばね、メニュー全く一緒ではないと思いますけど、
うん、
そこに行けばポケは食べられるので、
うん、
まあ、そちら側に行こうかなとは思いますけどね。
そうですね、ワイキキにあるのでね、
うん、
なのでそう、ニュースでもそちらのワイキキ店の方に行ってくださいねっていうふうになるべく誘導してるっていうことみたいです。
うん、まあね、世知辛いですけれども
ね、寂しいですけどもね、仕方がない、
はい、
ということでこちらが2つ目のニュースでした。
はい、
はい、次3つ目のニュース参ります、
うん、
はい、ホノルル警察がビーチや公園での ATB でのパトロールを強化しているということで、 ATB というのはいわゆる日本だと四輪バギーとかっていう言われ方をするんですけど、
うん、
なんかちっちゃい一人乗りの要はバギーですね、うん、でそれで警察官がパトロールすると。要はビーチとか公園ってパトカー入っていけないし徒歩で見回るのも限界があるから、この四輪バギーでブイーンって いろんなところ小回り聞くので、あの砂浜とかも行けますし、それこそ芝生のねところとかも行けるから、いろいろパトロールしてるってことみたいですよ。四輪バギーっていうか ATB 部隊っていうのがあるのを私知らなくて、ちょっとなるほどと思いました。ハワイらしいなっていうか、
ね、
うん、
本当ね。だから白バイ隊みたいなものがの、はい、バイクじゃないバージョンというかバギーバージョンってことよね。
バギーバージョンがいる、うんうん、はい、うん、で、あのもちろんね、ホノルル警察の中でも第一地区って呼ばれる、いわゆる、まあ、あの第一地区はね、あのチャイナタウンとかからカカアコぐらいまでの間だから、まあ、マキキとかラモアナとかそこら辺も含めた、うん、このエリアは第一地区なので、まああのここら辺で、取り締まってる。だから例えばアラモアナパーク、ビーチパークのとことか、あのバギーがいろいろチェックして、で、まあ、あの特にね、あのホームレス問題とかやっぱあったり、あとまあ飲酒とかですね、はい、うん、そういうビーチパーク、ビーチとかあのバーベキューとかやってる人とかが飲酒しちゃったりとか、まあ、それで、はい、あの結構ね周りで問題を起こしちゃったりとかもあるので、そういうのを取り締まってるみたいですよ。
なるほどね。私も知りませんでした、うん、そういう専属部隊というか、
うん、
があるのはね、
うん、特になんか今夜間ですね、夜間に、う、ね、うん、こういった公園とか、まあ、ビーチでの治安ってもう一気に悪化しますから、なので、まあ、そういうところをあの取り締まると。
なんかランプとかついてるのかな、バギーにあのブルーのライトとかついてるんですかね。
このニュースを見たところ分かりません何とも言えませんがあのパッと見普通の ATB ですけどね。
まあ、でもね、それでこう小回りも聞いて、普通だったら行きにくい、うん、車で行きにくいところもちゃんとパトロールしてくれて、
うん、
こう治安が保たれるならもちろんありがたいですけどね。
そうそうそうなんですよ、うん、で今のとこね、あの約60台の ATB がパトロールしてると結構多いですよね、
うん、
うん、ね、はい、
ちょっともし見かけたら、あんまり夜の公園行かないですけど、
あ、今ね、ごめんなさい、あのニュースでね見てたらね、うん、あの青いライトついてました。
あ、ついてますか。じゃあちょっともし見かけたらあれだなって
思いますけど、はい、青いパトカーみたいなライトが、うん、あの ATB の上、なんていうんですか、フロントのところについてますね、
うん、やっぱそうだよね、うん、じゃないとなんか分かんないもんね、
分かんない、誰だってなりますよね、
抑止、うん、にもなんないもんね、
そうそう、やっぱり結局ね、車で見舞われる場所ってあの限られてるから、奥の方とかに逃げちゃえばね、うん、分かんないの
で、ね、
奥の方にやっぱりあのいろいろね人が溜まって、そこが犯罪の温床にもなったりするので、
うん、
まあそういうこう資格をなくすみたいなことなのかもしれませんね、
うん、まあね、要はやっぱりその青いライトでウィーってくれば、あ、やばってみたい、うん、ね、なる人たちもいるでしょうからね、
う
ん、
そうそうそうそう、
うんうんうん、
そういうことみたいです。はい、ということで、こちらが3つ目のニュースでした。
うん。
はい。次、4つ目のニュース参ります。
はい。
これはね、私たちにはね、こう、胸がぐっとくる、うっとなるニュースなんですが、うん、ホノルルで快適に暮らすためには、時給 53.80 ドルが必要だということがニュースで伝えられております。
あんだってっていう話ですよね。
はい。はい、どういうことかと言いますとね、ハワイ、まあ、あの全米を調査した全米での生活費、で独身の成人が快適に暮らすために、各都市でいくらぐらいの時給が必要なのかっていうのを調査した、ものがあったんです。はい、で、ホノルルは、まあ、それがですね、要はあの生活コストとかそういったものを鑑みてどれぐらい必要かっていうのを計算したっていうものなんですね、はい、で、調べたのは全米99都市、全米99都市中ホノルルは15番目に物価が高かったということで、
うん、
で、ホノルルで快適に暮らすためには時給 53.80 ドルが必要。 53. ってもう、そんな仕事ありますっていうね、
ないないし、
うん、
それを本当にコンスタントにその金額を、要はだからね、それで月にしたらいくらよっていうね、うん、
はい、
話ですよ。
はい、そうなんです。で、ね、一番最も物価が高い都市はニューヨーク、
うん、
まあまあこれはね、まあ納得で、うん、快適に暮らすため、ニューヨークで快適に暮らすには 66.62 ドルの時給が必要。
だからさねえ、
はい、まあでもホノルルも相当ですよ、相当高いですよっていう、
ね、いやいや、もう無理ですよ、うん、本当にね、
ちなみにね、ホノルル労働局、労働統計局によると、ホノルルの平均賃金は時給約30ドルだそうです。だから、まあ割と高いですよね。
そうなんだね。もう今、いわゆる時給でお仕事したり、月給でお仕事してないので、フリーランスで。
そうですよ
全然
ね。
わかんないんですけど。
一応、
長
一
い
応じ
な。
ゃないけど、今年の1月からホノルルの最低賃金が15ドルになりましたけど、
あ、14になったんじゃない
あ、
かな。
10ドル、そう、ごめんなさい、14ドルになったけど、ね、その倍以上ですよね、平均賃金はねっていう。
やっぱバイトしなきゃかな。
バイトね。この、
ね
時給53ドルもらえるんだったらバイトしてもよくないです？
え。で
いい
も
かなってちょっと思っちゃうよ。
53ドルのバイトはないですよ。
でもないですよね、やっぱ
ない
ね。
で
ない
す。
ですよね。じゃあダメじゃんっていう。どうしたらいいんだ、私たちはっていうこと
お
で
か
す
し
け
な
ど
話
も。
ですよ。この手の話、毎回こう出てくるじゃないですか。年収いくら以上が普通とか、なんとかって。毎回、本当に遠い世界の話してる気がするんですけど、でもここの話ですよね。
ここです。まさに現実の話です。
困ったな。
いや、本当にね、そういな
や
んですよ。だから、まあ、結局、なんて言うんですか、インフレで、全体的なコストが上がってるから、だから、収入が増えても、出てくる、額面は増え、の収入は増えても、結局出てくるお金も、ね、同じかそれ以上に増えてるので、みんなの生活が楽になってるわけではないんですよね。っていうね。
で、しかもまあね、収入が増えてない世界もあるわけです
あ、
か
いっ
ら
ぱいあ
ね。
りますからね。だって
ただ
未
まあ
だ
その、
にね、いまだにパンデミックの影響から立ち直ってない業界もいっぱいあるわけで、ね、
もう
な
ま
かな
さ
か
に
難
で
し
す。
いところがありますからね。
本当に。ただ、さっき言った快適にっていうのの快適にの、なんていうんですか。その人にとっても違うじゃないですか、快適ってものも。とは思いますけど
まあ、だから
ね。
不自由なく暮らすためにはっていうことでしょうね。だから例えば、ちゃんと家を借りて、家賃もしっかり払って、食事も3食食べてみたいな生活じゃないですか。
それがその時給か。いろいろですな。
本当にね。ちなみにね、この分析によると、アメリカの主要都市で持続可能な快適さを得るには、平均で9万6500ドルが必要。まあ、年収です
年
ね。
収で、
年収でね。年収で平均それぐらい。まあ、でも、平均って言っても、さっき言ったみたいに、アメリカの中でも、ニューヨークとかハワイみたいな大都市っていうかね、まあ、生活コストが高い都市と、そうじゃない地方部では、かなり差がありますから、まあ、平均でって言われてもね、ちょっとピンとこないとこあるんですけど、でもまあ結局は、まあ大体10万ドルぐらい、だから日本円で言ったら1500万円ぐらい年収がないと、まあ快適な、持続可能な快適さは得られないということのようですよ。全然ないですけどっていうね。
ええ、もうため息が出ちゃった、今。
ということで、こちらが4つ目のニュースでした。最後、5つ目のニュース参ります。スパムがハワイのアーティストとコラボした限定パッケージを販売してますよっていうことだそうです。スパムってね、ランチョンミートのスパムですね。スパム結びとかに使われるスパムで、普通でしたら、そのスパム缶のね、外側にスパミーくんって言ってね、スパムのなんだ、マーク。あとはなんかお肉の写真とかそういうのが書いてあるパッケージですけども、今回ですね、このハワイのローカルアーティストのカメアハダーさんと提携して、コラボして、カメアさんの、描いた、ハワイのお花、ハイビスカスと、あと、ロケラニローズっていうのが描かれたパッケージっていうので販売されてるんですって。
ね、アーティスティックですね。
結構、なんか上品な感じのパッケージですよね。カメアさんって結構、なんていうんですか、ウォールアートがやっぱ有名な方で、いろんなとこにね、壁画描かれてたり、まあ、こういった企業とのコラボも多い方なんですけど、今回ね、スパムと、ホーメル社、スパムのね、お元のホーメル社とコラボして、このカメアさんバージョンのスパムが販売されていると。で、 欲しいって思ったんですけど、結構ね、買える場所が なんか結構限定的みたいで、基本的にはハワイ州内なんですってね、これで回ってるのは。ハワイ州内の食料品小売店や、あとはオンラインで購入できるということで。あと、4月の27日に、ワイキキスパムジャムが開催されるんですってね。で、
ダム
そ
のお
こで
祭り
も、
ね。
で、そこでも販売されるそうです。
いや、ちょっ
しか
とも ま
ね、
だ見たことないです。
あ、本当に、多分結構、だから、まあ、数は少ないのかもしれないですね。もしかしたら。だからね、そのね、ワイキキスパムジャムで、スパムのね、特別自動販売機っていうのが、置かれるんですって。自動販売機。で、その自動販売機で、その、カメヤさんとのコラボパッケージのスパムが買えるそうです。
なんか並びそうだね、自動販売機。
並びそう。並びそう。あとはね、その、同じ、デザインのいろんなグッズも展開してるみたいですよ。なんか、ウエストポーチとか、なんかそういうのがニュースに出てましたね。
なんかね、限定だから人気出そうですね。
ね、出そうですよね。カメヤさんってね、やっぱすっごい今、人気が出てるアーティストの一人なので、
そう、いろんなところの本当壁のね、ウォールアートだったり、あとホテルとかと結構提携
そう
し
です
て、
よね。
ラモアナホテルの、なんだっけ、フロントの奥の壁とか、
おー、
多
な
分
るほ
カ
ど
メ
ね。
ラさん、彼だし、どっかで他でも見たな。
銀行の CPB って、セントラルパシフィックバンクのアンバサダーもやってて、
そうでしたね。
セントラルパシフィックバンクの本店、ダウンタウンにある本店の壁画とかも描かれてますね。だから結構そういう感じで、ローカルビジネスとね、一緒にいろいろやったりっていうのもありますよね。
まあでもね、まあスパムって、そもそもその別にハワイの会社ではもちろんね、ないんですけど、
アメリカ
で
本土の
も、
会社なんですけどね。
なんですけど、やっぱりもうハワイのなんだかこうソウルフードみたいになってますからね。
なってるから、ハワイのものみたいになっちゃってね。ハワイ限定みたいになっちゃってるけど。ね、も
ちょっ
し、
とね。
ね、機会がある方はぜひ買ってみたらよいかもしれません。
本当
結
で
構。
す
で、
ね。
取っといたら記念になりそう。
そう、でも中身一緒なんだよね。
中身
普通
は
の
全
スパ
然
ム
普
だよ
通
ね。
のただの、ノーマルなクラシックスパムだと思います、多分。
ちょっと見つけてみます。
あとね、そうそう。このお花がハイビスカスと、マウイ島の花のロケラニローズって言って、ロケラニローズってマウイ島のお花なんですって。なので、ちょっとなんていうんですか、このマウイ島のね、まあ去年大きな火災があってダメージを受けてますから、そのマウイ島のサポートっていうメッセージも込められているということだそうです。
なんかやっぱそういうのがね、素敵だよね。
で、スパムのね、会社、ホーメルさん自身も、マウイ島にすんごい多額の寄付したり、あと、スパムをね、なんていうんですか、そういう災害の非
ドネー
常
ションで
食、
ね、ドーンって
という
ね。
ことで、すごく寄付もしてますから、まあ、そういったことでもね、すごく貢献してらっしゃるっていうことで、素晴らしいですね。
なんかちょっとそういうありがたい絆というかね。いいお話だ。
ということで、こちらが、5つ目のニュースでした。以上、今週のニュース、5つご紹介しました。概要欄にソースのリンクを貼っていますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。ということで、これで終わりなんですけど、ちょっとね、1個だけ、今回5つのニュースの中には入れなかったんですけど、1つだけちょっとお伝えしたいというか、まあお話ししたいのが、ハワイで20年、約20年、日本語新聞をね、されてきた日刊さんという日本語新聞の媒体があるんですけど、こちらがですね、3月末をもって、休刊ということで、休刊を発表されたんですよね。で、私がですね、実は私本業がライターなんですけど、ちょっとね、お手伝いしていたんですね、お仕事として。まあ、それもあるし、まあ、もともと自分がハワイに住んでた時代もずっと読んでいた新聞でしたので、もうすごくショックで、去年、ハワイ報知が廃刊になったっていうニュースもね、こちらでもお伝えしてますけど、まあそれに続きと言いますか、どんどんこう日本語新聞がなくなっていってしまうっていうのがね、ちょっと寂しいなと思って、まあ仕方がないんですけどもね。
まあね、本当に時代のね、いろいろあります。日本の中でもね、新聞ってやっぱりそれこそもう夕刊とかあんまり取る人いないよねとか、ね、紙の新聞ってあんまり見ないよねとか、
ね、みんなネットニュースで、
ね、
ね、
あ
済
り
まし
ま
ちゃ
す
うよ
け
ねとかあ
ど、
るから、まあ時代の流れもあるし、まあね、しょうがない ところなんでしょうけどもね。なんかこう、全盛期を知ってるだけに、
そうだね。
寂しいなって、こう、一時はね、やっぱりワイキキのストリートラックにいろんな日本語のフリーマガジンが並ん で、そこにね、日刊さんも新聞として ね、はい、毎日、その当時は毎日印刷して、毎日、まあ、日刊だったのでね、毎日新しい新聞が置かれてるっていう状況だったのが、まあ、ね、そういう時代もあったんですけどっていうね、今はもうね、ストリートラックもだいぶ様変わりしてるでしょうし。
だいぶ閑散としてますね。
ね。いや、なんかこう、日本語の媒体に携わるものとしては、ちょっと寂しい流れを感じますね。
本当ですね。ちょっと移り変わりがね。
ね、本当に、でも、20年、本当にね、長い間、皆様、その関係者の方たち、本当にお疲れ様でした。
ね、お疲れ様でした。お世話になりましたよ。
ありがとうございました。っていうことで、ちょっと、最後にお伝えさせていただきました。
はい。
はい、今週もご視聴どうもありがとうございました。
ありがとうございました。皆様もしよろしければレビューやコメントを残してもらえたら嬉しいです。この番組は Apple Podcast、Spotify、YouTube、Note などで毎週土曜日の午後に配信しています。ではまた来週土曜日にお会いしましょう。
はい、さようなら。
さようなら。